おはようございます。ただいまから2020年6月7日の第二礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めて礼拝に臨みましょう。聖歌196番を賛美いたします。代表者の歌声に合わせて会衆の皆様はマスクをつけたままで心を合わせてハミングや小声で賛美ください。オンライン礼拝の方はその場で賛美ください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りいたします。恵み深い神様、今日もこの礼拝の場で、またオンライン礼拝の場で、場所は違っていても今日の御言葉に共に接する恵みを感謝します。この時間に礼拝に集えず、オンライン礼拝にもつながることが困難な方のところにも主が共におられますように、礼拝する場所と時間にかかわらず 一人一人が今日の御言葉に触れることができますように。新型コロナウイルスにより私たちの日常に変化が生じています。この困難な状況の中で私たちの社会が歩んできた道を振り返り、現在の自分を顧みて、本当に大切なものは何か、これからどのように歩んでいくのか考えたいと願いますので、どうか導いてください。6月は世界選挙月間ですが、世界を見渡せば今現在も感染が拡大している国々があります。アジア、アフリカ、中南米、世界各地の人々をウイルスの脅威からお守りください。ウイルスは国を越えて広がっていますが、このことにおいても私たちがもともと世界中の人々と国を越えてつながっていることに気づかされます。神様の恵みが世界中の国々に及んでいることを感謝します。聖書を通して世界各地の信仰の仲間と御言葉を共有している恵み、イエス・キリストの福音を通して世界中の見知らぬ人々と私たちがつながっている恵みを感謝します。現在の困難な状況において日夜治療に尽力している医療従事者の方々に感謝いたします。私たちも萎縮することなく互いに助け合って信仰を支え合いますように。そして教会から私たちの国の地域社会に向けて、世界宣教に向けて、これからなすべきことを勇気を持って大胆に行っていけるよう導いてください。これから始まる礼拝で心を合わせて主を賛美いたします。この礼拝が主の恵みで満たされますように。今この時もどんな時にも私たちと共にいてくださる尊き主イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。会衆の皆様はマスクをつけたままで小声でお祈りください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日も一緒に聖書を見ていきたいと思いますので、またダニエル書に戻って見ていきたいと思ってますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。旧約聖書ダニエル書7章1節から28節の言葉になります。ちょっと長いですけれども、もう一度お読みしたいと思っております。ダニエル書7章1節からの言葉ですね。バビロンの王ベルシャザルの元年にダニエルは寝床である夢と頭に浮かぶ幻を見た。それからその夢を書き記し、事の次第を述べた。ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、なんと天の四方の風が大海をかきたてていた。すると四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていた。第一のものは獅子のようで、わしの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、地から身を起こされて人間のように二本の足で立ち、人間の心が与えられた。すると見よ、熊に似た別の第二の獣が現れた。 その獣は横向きに寝ていて、その口の牙の間には3本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかった。その後見ていると、なんと豹のような別の獣が現れた。その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。その後また夜の幻を見ていると、なんと第4の獣が現れた。それは恐ろしくて不気味で非常に強かった。大きな鉄の牙を持っていて、食らっては噛み砕き、その残りを足で踏みつけていた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていた。私がその角を注意深く見ていると、なんとその間からもう一本の小さな角が出てきて、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとこの角には人間の目のような目があり、大言相互する口があった。私が見ているとやがていくつかの御座が備えられ、年を経た方が座につかれた。その衣は雪のように白く、頭髪は混じり気のない羊の毛のよう、御座は火の炎、その車輪が燃える火で、火の流れがこの方の前から出ていた。幾千もの者がこの方に伝え、仕え、幾万もの者がその前に立っていた。裁きが始まり、いくつかの文書が開かれた。その時、あの角が大言相互する声がしたので、私は見続けた。すると、その獣は殺され、体は滅ぼされて、燃える火に投げ込まれた。残りの獣は主権を奪われたが、定まった時期と季節までその命は延ばされた。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆、この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。私、ダニエルの心は、私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻を私を怯えさせた。私は傍らに立っていた者たちの一人に近づき、このことすべてについて、彼に願って確かめようとした。すると彼は私に答えて、そのことの意味を告げてくれた。これら四頭の大きな獣は、地から起こる四人の王である。しかし、意図高い方の生徒たちが国を受け継ぎ、その国を永遠に余裕限りなく保つ。それから私は、第四の獣について確かめたいと思った。それは、他のすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅で、食らっては噛み砕いて残りを足で踏みつけていた。その頭には10本の角があり、もう1本の角が出てきて、そのために3本の角が抜け落ちた。その角には目があり、大言相互する口があった。その角は他の角よりも大きく見えた。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑み、彼らに打ち勝った。しかしそれは年を経た方が来られるまでのことであり、意図高い方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時期が来た。彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国。これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。十本の角はこの国から立つ十人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。意図高い方に逆らう言葉を吐き、意図高い方の生徒たちを悩ます。彼は時と法則を変えようとする。生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。しかし、裁きが始まり、彼の主権は奪われて、彼は完全に絶やされ、滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威は、意図高い方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え、服従する。ここでこの話は終わる。私、ダニエルはいろいろと思い巡らして動揺し、顔色が変わった。しかし、私はこのことを心に留めた。先々週の続きになってきますので、ちょっとこう復習から入りたいと思います。今ダニエルは神様から4頭の獣の幻を見せられています。そしてこの4頭の獣が世の帝国だったり、世の国々だったり、また人々の価値観や生き様や歴史や文明を表しているということを見ていきました。そしてこの人の手によって作り出された世の帝国や価値観は、神の目から見れば猛獣、獰猛な獣のようであるということを表していることを見ていきましたね。 自分よりも弱い存在や国々を躊躇なく力でねじ伏せて踏みつけていく、踏み潰してしまう弱肉強食のようなジャングルのようなところがこの世界だというわけですね。またその世の中を表す大海から出てくる四頭の獣がいましたけれども、その獣たちというのが海にそぐわない獣たちでありました。翼をワシの翼をつけていた獅子だったり、クマだったりヒョウだったりと、海から空や陸の獣が出てくるという、もう辻褄が合わないことが起こっているわけですね。本来あるべき神の作られし秩序を乱すものこそ世の帝国であって国々であって私たち人間であって人間模様であって人間の作り出す価値観や文明であるということを表していました。またこの4つの獣をよりよく理解するためにダニエル書2章に出てきたネブガドネザルが見た夢の中に出てきた巨大の人間の像がありましたよね。でもう一回見てみますね。ダニエル書2章の31節からですね。王よ、あなたが見ておられると、なんと一つの巨大な像が現れました。この像は巨大で異常な輝きを放ってあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕は銀、腹と腿は青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部がネットでした。巨大なこの人間の像というのは、人が人を誇り、また人を高めて人を崇拝し、人を崇拝させ、人のためだと言って人の手によって作られた、誠の神を排除した人本主義に立脚した人間が一番だという世の国々や世の中を表していると見ていきましたね。この像の大きな特徴というのは、全体的に放つその異常なほどの輝きと恐ろしさですね、恐怖ですね。異常なほどの輝きで人々に憧れを抱かせて、そして人々に恐怖を覚えさせるほどの威圧感で、それに屈してしまうばかりの力を誇示していました。なのによく見てみると、頭から足にかけてどんどんどんどんこう材質が悪くなっていきましたよね。金から銀になって、銀から銅になって、銅から鉄になって、鉄から粘土になっていくと、上から下に行けば行くほど材質が悪くなって、その異常なほどの輝きと恐ろしさが見てくれの張りぼてで、全くもって足元が不安定な代物であるということも表していました。そして人々はそれに違和感は感じるんだけれども、目に映るその輝きと威圧感のためにその本性を見極めることができずに丸め込まれていくんですね。この人間の形をした巨大な像と、そして4つの獣がこう相対する、相対するとこう見ていきましたけれども、頭の純金部分というのが獅子の羽が、ごめんなさい、ワシの羽が生えた獅子で、バビロン帝国だと、73年間バビロン帝国だと見てきました。そしてその次の胸の部分ですね、銀の部分ですけれども、この銀の部分は3本の肋骨を口に加えたクマ、つまり、200年続いたペルシャ帝国だと、そしてその次ですね、腹と腿の部分に相当する胴の部分ですけれども、これは4つの翼を持って、そして4つの頭、頭を持っているヒョウに相当する270年続いたペルシャ帝国だと、そして足の部分ですね、鉄と粘土に相当するローマ帝国ですけれども、ローマ帝国は500年続きました。そしてその500年続いたローマ帝国以後に続く今に至るまでの1500年の私たちの人間社会世界を表しているということを見てきました。私たちは普通こう時間が経てば経つほどに、歴史を重ねれば重ねるほどに、よりよく発達して発展して、そしてより強固になっているように思えて、科学技術も実際に発達して、社会制度もこう整えられていって、以前よりも文明が進んで日増しに良くなっていると考えるんだけれども、この像の姿を見ていますと、歴史を重ねれば重ねると、上から下に行けば行くほど人間の本質や根幹のところにあっては悪化して、傷んで、衰えて、アップグレードしているどころかダウングレードしているということを的確に表していましたよね。 人の作り上げた技術文明というのが結局のところブーメランのように人類とかもしくは自然とか天然にこう帰ってきてその秩序を破壊する道具のようでもあって、また人と人との関係までこう悪化させている張本人のようになっているということも教えてくれました。で、人型のその象の足に相当する部分のローマ帝国ですけれども、ローマ帝国の映画というのはそれまでの人間が培ってきた全ての文明を淘汰しながら、そして受け継ぎながら吸収して発展させただけでなくて、現代の政治とか教育とか経済とか文化とか建築とか芸術、スポーツに至るまで、そのローマ帝国の文明が影響を及ぼしているということを言いましたね。それほどにローマ帝国の文明というのは膨大で甚大なものでしたよね。でも神の目から見ればそれは所詮金でもなくて銀でもなくて銅でもなくて鉄だって粘土のようだっていうんです。ローマ帝国のその文明に端を発する私たちの21世紀の最先端の文明社会に生きる私たちは結局のところ粘土のように不安定で泥のようにやぼったい世界を生きているんですね。そして虚しさと漠然とした恐れをかき消すかのように最先端技術に浮かれながら最先端だ最先端だと互いに言い聞かせている世界に生きていることを教えてくれました、この象の姿というのは。で、ここまでが先々週までの復習ですね。あの4つ目の生き物、ローマ帝国とそれ以後に相当する4つ目の生き物の特徴を見て途中で終わってしまいましたけれども、この第4の獣というのは恐ろしくて不気味で非常に強かったと出てきます。そして彼、その第4のその獣が以前あった第3の3頭の獣と違っていた大きな特徴というのは、私たちが目で見ることのできる現存する動物に例えることができない生き物ですね。それまではヒョウだったりクマだったりワシだったりとこう出てきますけれども、でもこの第4の獣に関してはただただ恐ろしくて不気味で非常に強いとだけ出てきますね。気味の悪い生き物でありました。そしてその3つの生き物にはなかったものがありました。それは10本の角ですね。ダニエル書7章7節もろっていますね。ダニエル書7章7節です。その後また夜の幻を見ていると、なんと第4の獣が現れた。それは恐ろしくて不気味で非常に強かった。大きな鉄の牙を持っていて、食らっては噛み砕き、その残りを足で踏みつけていた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていた。この10本の角っていうのは一義的には権力を表しています。そして銃というのはそのヘブライの文化では満ちている満たされているっていうことを表すんですね。つまり、一義的にローマ帝国はものすごく満たされている権威とか権力を持っていたということですね。で、この10本の角というのは2章に出てきた巨大な人間の像の10本の足指に相当しますね。さらにはこの10本の角の権威というのはローマ帝国以後の権力とか権威をも表しますね。ダニエル書7章の24節見てみますね。24節、10本の角はこの国から立つ10人の王、10本の角はこの国から立つ10人の王とありますけれども、この国から立つというのはローマ帝国以後立つ王たちのことですね。つまりローマ以後の帝国とか国々だったり権力とか勢力とか力を持つ人間だったり文明だったり特定の分野だったり技術だったり現代に続くまでの覇権の推移をずっとこう表しているわけですね。つまりローマ帝国が滅びてから今日に至るまで、そしてこれから主イエスキリストが再臨されるその時まで、その日まで現れては消え現れては消えていく世界の覇権とか主導権全部ひっくるめて10本の角だっていうんです。その覇権や主導権っていうのは人だったり国だったり文明だったり技術だったり思想や主義だったり風俗風習だったり 価値観だったり特定の分野だったりと、こういろいろな形で現れてきました。そしてこれからも現れてくるでしょうね。例えば現代の覇権国家ってどこでしょうかね。アメリカでしょうかね。中国でしょうか。ロシアでしょうか。はたまた英国でしょうか。支配している価値観って何でしょうか。科学至上主義でしょうか。経済至上主義でしょうか。快楽享楽主義でしょうか。進化主義でしょうか。虚無主義でしょうか。ニヒリズムですね。それとも終わりなき比較に価値を見出す相対主義でしょうか。主導権を握っている人は誰ですか。民衆ですか。為政者ですか。大統領ですか。それとも軍の指導者でしょうか。みんな10本の角の要素を持ってますね。それぞれみんな大なり小なり世界を壊して人々の心を惑わしてきました。でもそれらすべてが悔い改めもなく、むしろやってきたことを成してきたことをずっと誇ってきましたね。これからも誇り続けるでしょう。ローマ帝国っていうのは今言った要素をすべて備えてますね。そしてそのローマ帝国以後に立つ覇権のすべてはローマ帝国の遺伝子と伝統をみんな引き継いでいるということをこの前見ましたよね。前回ローマ帝国の最大の特徴はその大きな軍事力だと言いましたけれども、そのローマ帝国を動かす動力、つまり精神世界ですね。精神世界というのはヘレニズム、もしくはその古代ギリシャ文化にこうルーツを置いていきますけれども、現代社会をこうグローバリズムなんていう言葉を持ってこう表現しますが、結局のところこう世界を席巻しているのはアジアとかアフリカとか南米とかではなくて西洋文明ですね。皆さん着てる服何ですか。洋服じゃないですか。みんな洋服着てます。世界中どこ行っても洋服着てますね。西洋文明が世界を席巻してますね。でその西洋文明を成している二大源流というのがヘレニズム、つまり古代ギリシャ文化だったり、もう一つヘブライズムですね。つまり旧約聖書とか新約聖書を背景とするキリスト教文化ですね。これが西洋文明の二大源流ですね。でも現代社会、現代の西洋文明に立脚したグローバリズム社会というのはヘブライズム、つまり新約聖書とか旧約聖書に立脚したキリスト教文化ではなくて、誠の神を認めない人本主義思想のヘレニズム、古代ギリシャ文化に立脚した、そこに基盤を置いた西洋文明ですね。要するに現代社会を覆っている西洋文明をずっと遡っていくと、ヘレニズム、古代ギリシャ文化を土台にした基礎にしたローマ帝国に行き着くんです。ローマ帝国の文明に行き着くんですね。そしてその根幹を成しているのを、こう難しいことありません。こう文明だなんだってとちょっとこう難しく聞こえますけど、難しいことないですね。その理念をこう平たく言いますと、誠の神をいないものとみなし、その神を信じるものを見下し、そしてその不滅の神の言葉を軽んじるということですね。誠の神の存在をいないものとみなして、その神を信じるものを見下して、その不滅の神の言葉を軽んじる、これがその文明の核にあるものですね。こんな世界観に立脚した世には次から次と新しいものが出てきます。学校で習う歴史でも、人は人類はこう常に刷新しながら、常に発展しながら、常に過去を凌駕するものを生み出しながらその歩みを進めてきたと教えますけれども、聖書はそれを真っ向から否定します。火の下に新しいものなど何一つないと言いますね。有名な聖書箇所を見ていますね。伝道者の書の1章9節から10節ですね。伝道者の書1章9節10節、 昔あったものはこれからもあり、聖書出ますか？出ない。あ、ちょっと出ないですか。ああ出ましたね、伝道者の書ですね。伝道者の書の1章9節10節を見てみますね。伝道者の書の1章9節10節。昔あったものはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。火の下に新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか前の時代にすでにあったものだ。火の下に新しいものは何一つないですね。神を排除した世界に新しいものは何一つありません。神を認めず、神の存在を無視し、神の言葉をないがしろにしながら、見てくれだけを変えている世界に新しいものは存在しないですね。聖書はこの真実を教えてくれます。しかし、たった一つだけこの世に新しいものが存在しますね。ヨハネの福音書言ってますね。ヨハネの福音書の3章。3節から、ヨハネの福音書3章3節から、イエスは答えられた。誠に誠にあなた方に言います、あなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか？もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか？イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならない。と私が言ったことを不思議に思ってはなりません。第二コリント言っていますね。第二コリント5章。第二コリント5章の17節ですね。第二コリント5章17節。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ガラテア言っていますね。ガラテアの6章15節ですね。6章15節。ガラテア6章15節。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。第一ペテロの手紙って言いますね。今度第一ペテロの手紙一章、第一ペテロの手紙一章三節ですね。お読みいたします。第一ペテロ一章三節。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエスキリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちは新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。23節言っていますね。同じく一章23節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きた、いつまでも残る神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし、主の言葉は永遠に立つとあるからです。これが、あなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。朽ちることのない神様の約束の通り、キリストのうちにあって新しく生まれること、これだけが唯一火の下にあって、世の中にあって、火の上にあっても唯一新しいものですね。この新しいものについてはまだ他にもう一個あるので、それ来週以降見てみますね。ただここで言いますね。キリストのうちにあって新しく生まれることが新しいことだと。で、この真理をぼやかし、ないものとみなし、目をそらせ、まがいものの新しいものを生産し続けて人々や世界を牛耳る力の現れが、第四の獣であり、その十本の角ですね。 この10本の角というのはこう策略を持ってますね。策略的に自らが自らを否定してさらに刷新して強力になったものが登場したかのように見せるために元ある3本の角は抜け落とさせてそこからもう1本でっかいぶっとい角がこう出てきますね。生えさせますね。そしてその偽りの刷新とかまがいものの発展を見せつけてほら見ろと先のものは古くて新しいものが出たんだとほら見ろと言わんばかりにものすごいアピール力とまやかしの輝きと威圧感を持って迫ってきて有無を言わさずそれを受け入れるように仕向けてきます。そしてついにはその終わることのないメビウスの輪のような偽りの刷新神聖という無限の繰り返し地獄に人々を引き込み人の心と世の中を牛耳りますね。私たちが当然のように今やってることって仕向けられてることかもしれないですね。ダニエル書7章7節もう一回戻ってみますね。7章7節からその後また夜の幻を見ているとなんと第四の獣が現れた。それは恐ろしくて不気味で非常に強かった。大きな鉄の牙を持っていて食らっては噛み砕きその残りを足で踏みつけていた。これは前に現れたすべての獣と異なり10本の角を持っていた。私がその角を注意深く見ているとなんとその間からもう1本の小さな角が出てきてその角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとこの角には人間の目のような目があり体現相互する口があった。19節言っていますね。19節。それから私は第四の獣について確かめたいと思った。それは他のすべての獣と異なっていて非常に恐ろしく牙は鉄爪は青銅で食らっては噛み砕いて残りを足で踏みつけていた。その頭には10本の角がありもう1本の角が出てきてそのために3本の角が抜け落ちた。その角には目があり体現相互する口があった。その角は他の角よりも大きく見えた。先に生えた角を淘汰してそれをはるかに凌駕するように新たにもう1本のぶっとい角が出てきますね。でこのぶっとい角には人間のような目と、人間の口のようなものがあると言います。目って何をするものですか。認識するものですね。つまりここに出てくる目っていうのは知性や理性を意味します。つまり知性や理性を用いて人の知性や理性に訴えかけてそれを刺激して結局人の知性や理性をコントロールして掌握する力まで持っているっていうんですね。実際人はこう知性や理性に訴えかけられると弱いですね。それらしいことそれらしく堂々と論理立てて言われるとそうなのかないやそうだとこう思えてしまいますね。獣は心霊とかオカルトのようなものを持ってこう不可思議な力で牛耳ることもしますけれども広く一般的には知性とか理性に訴えかけて言葉を持って迫ってくるわけですね。しかもその言葉は体現相互します。きらびやかで洗練されているように見せるために言葉を持って述べ伝えて宣伝して啓蒙して教育してすり込んで魅了して言いくるめていきますね。この体現相互する口が表すもう一つの意味というのは神を装う神のふりをするということです。天地万物は何をもって作られました。天地万物は神の言葉をもって作られたと光あれという言葉をもって作られたと聖書に書いてありますよね。つまりこの非造世界は神の言葉によるものであって神はその言葉によって世界を創造されました。実際この言葉っていうのはものすごい力を秘めてますね。人を殺すのに銃や刀はいらないですね。たった一つの言葉で肉体のみならず精神まで殺すことができるのが言葉ですね。たった一つの言葉でその人を生かすこともできるのが言葉ですね。だからイエス様が兄弟に向かってバカ者というものは人殺したっておっしゃったんです。イエス様は言葉の力を知っておられたわけですね。また新しいものを作り出すときには 必ず言葉から始まります。言葉のない創造は何一つ存在しないですね。世の中に存在するこう人の手で作り出した作られたものでさえ全て言葉から始まりますね。全ての創造は言葉に依存しています。なぜでしょう。世界が神の言葉によって作られたからです。でもこんなこと神の言葉によって世界が成り立っているなんていうことは世も認めなければ人も認めないですね。そしてそれを認めないように扇動する輩がいるわけですね。獣は神の言葉により頼まない言葉を発し、その言葉を駆使しながらハリボテの創造を次から次と成していき、神ではない獣の癖して神のように創造できるんだと装いアピールし、神だと人々に思わせます。だからこの世の中偽の偽りのもう見せかけだけの身の伴わな愛のない神々だらけですね。あの人も神、この人も神、この物品も神、あの商品も神、この食べ物もあの飲み物も神、あの岩、この石、あの川、この海、あの木、この草、あの学問、この分野、あの価値観、この説、あの思想、この思考、あの賞、この功績、あの学校、この会社、あの職業、この暮らし。神に見せかけ、神に仕立て上げられた偽りの神々だらけですね。神の言葉にすがらずに神の言葉を軽んじて神の言葉なんかないものとみなす大言相語する口は、獣やその角が神になりすましている輩であることをよく表していますね。全然きらびやかでも洗練されていない不気味な獣なのに大言相語を持って知性や理性に訴えかけて、畳みかけて、不気味な獣に魅力を抱かせて角の虜にしていきます。世の中このように回っているということを今ダニエルが啓示を持って示されていて、今私たちに示されてますね。目で見て、手で触れて、耳で聞いて、舌で味わって、鼻で嗅ぐという、本来ならば神が作られし祝福された五感が罪ゆえに曇り鈍り、不気味な獣を素敵だと思ってしまう私たち罪人がいて、人類がいて、世の中があって、それをコントロールして人をさらに神から引き離そうとする輩が存在することを教えてくれますね。そしてこの獣だったり、この輩、悪魔、サタンが最も敵対視しているのが、誠の神を信じるクリスチャンであって、クリスチャンを聖徒とならしめる三位一体なる神様ですね。7章21節を見ていますね。7章21節。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑み、彼らに打ち勝った。私が見ているとその角は生徒たちに戦いを挑み彼らに打ち勝った。生徒たちに戦いを挑むというのは、父なる神様、御子なるイエス様、御霊なる神様、三位一体なる神様を信じ歩んでいる信仰者を迫害したということですね。そしてその信仰者を迫害して世の人々を惑わす存在を、聖書は反キリストとこう言います。マタイの福音書を見ていますね。マタイの福音書24章ですね。マタイの福音書24章4節からですね。そこでイエスは彼らに答えられた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。15節。それゆえ、預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす忌まわしい者が聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。 23節、その時誰かが見よ、ここにキリストがいるとか、そこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと、大きな印や不思議を行います。いいですか？私はあなた方に前もって話しました。ですから、たとえ誰かが見よ、キリスト荒野にいると言っても出て行ってはいけません。見よ、奥の部屋にいると言っても信じてはいけません。人の子の到来は稲妻が東から出て、西にひらめくのと同じようにして実現するのです。死体のあるところには、ハゲタカが集まります。第一ヨハネに言っていますね。第一ヨハネの手紙の2章ですね。第一ヨハネの手紙の2章16節、見ていますね。ヨハネの手紙第一、2章16節。すべて世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、道から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし、神の御心を行う者は永遠に生き続けます。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方が聞いており、今や多くの反キリストが現れています。それによって、今が終わりの時であると分かります。第二ヨハネの手紙って言いますね。ごめんなさい。4章3節を先に見てみます。ごめんなさい。ヨハネの手紙の4章3節で、第1の4章3節。ヨハネの手紙の第1の4章3節。イエスを告白しない霊は皆、神からのものではありません。それは、反キリストの霊です。あなた方は、それが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのです。で、第2、ヨハネの手紙ですね、の7節見てみますね。ヨハネの手紙第2の7節。こう命じるのは人を惑わす者たち、イエス・キリストが人となって来られたことを告白しない者たちが大勢世に出てきたからです。こういうものは惑わす者であり、反キリストです。ヨハネの手紙の時代背景である西暦60年から90年というのは、先週もちょっと話をしましたけれども、反キリストとしてこう君臨したのがローマ帝国だったり、もしくはそのローマ帝国の皇帝だったネロですね。でこのネロというのは教会とクリスチャンたちを大いに迫害しました。で多くのクリスチャンたちを殺害しまくっていきましたね。だから彼ら、このヨハネの手紙を受け取り手のクリスチャンたちにとってしてみれば、獣が権力という偽りの正義を装って人をキリスト者を排除していったようにこう見えたわけです。でもその人だけじゃないですね。反キリストはネロというような特定の人物だけではなくて、ヘレニズム、さっき言ったヘレニズムですね、古代ギリシャ文化に片足突っ込んだ聖書観だったり信仰観だったりもしました。ヘレニズム文化に染まった聖書観や信仰観というのは教会に大きな混乱とか困難をきたしました。で多くの者が信仰から離れていったようですね。現代でも聖書を神の言葉としない教会があったり、聖書の言葉を信じない牧師がいたり、聖書の言葉が神の言葉だと信じないクリスチャンだったりもいますね。矛盾してますけれども、だからここに私たちキリスト者たちの忍耐と信仰が必要なんです。来週もう少しこう詳しく見ていきたいと思ってますけれども、ヨハネの黙示録の13章を見てみますと、ダニエル書7章に出てくる獣と同じような獣が出てくるんですね。でそのヨハネの黙示録の13章に、その獣に戦いを挑まれた生徒たち、キリスト者たちに語りかけられた言葉があるんです。それちょっと見てみますね。黙示録の13章ですね。黙示録の13章7節からですね。黙示録の13章7節から、獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。またあらゆる部族、民族、言語、国民を支配する権威が与えられた。地に住む者たちで世界のもといが据えられた時から、ほふられた子羊の命の書にその名が書き記されていない者は皆この獣を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。囚われの身になるべき者は囚われ、剣で殺されるべき者は剣で殺される。ここに生徒たちの忍耐と信仰が必要である。ダニエルの時代のみならず、もっと拍車をかけてもっと緊迫した時代が今の時代ですね。今ですね。 クリスチャンが獣に戦いを挑まれて敗北する時代が今の時代です。ほふられた子羊であられるイエス・キリストによってあがなわれていない者たちが獣を拝んで囚われの身になっていく時代が今の時代ですね。だからこそ私たちキリスト者の忍耐と信仰が必要なんですね。霊的洞察力と霊的実践力と断ち切る力とやり抜く力と神の言葉に主イエス様にすがっていく必要があるんですね。3ヶ月近くですね、そのコロナ禍で、家にいた子どもたち、下の子どもたちずっといたんですけれども、こう彼らと一緒に草がボーボーになって荒れ放題になっていたこう家庭菜園をこうちょっとこうきれいにしました。まずはこう土をこうシャベルでこう掘り返しながら草をこう根っこから全部こう引っこ抜くわけですね。で引っこ抜いた後それが終わると、その僕たちが今の家に住み始めてから一回もその家庭菜園の土を変えたことがないので、土を変えなくちゃと思ってホームセンターに行って土を買いに行ってその土を変えました。でやっとそこで、野菜の種を植えて苗を植えて水をまいてポールを立ててこうやっとこう家庭菜園っぽくなったんですね。で本当毎日その出てきた芽とかそして苗がこう成長しているこう姿を見てこう喜んでます。こう種が芽を出して成長していくその姿がもう可愛くてしょうがないですね。でこう不思議なのが植物にも脳があるんじゃないかななんてこう思うほどにこう立てたポールにこう出たつるがこう巻きついていくのを見て不思議だなとこう思いますね。でこの小さな農作業を通してこう今更ながら改めて思うことがありました。それはなんだかんだ言って小さな種をまいてその種を受け止めた大地ですね。そしてその大地が芽を出させて水と太陽光で成長してやがて花を咲かせて実を実らせるという神が創造された天然の秩序を、この命を営む英知を超えるものはこの世に何一つ存在しないし、これを超える創造は今の今まで一度も登場したことがないということですね。私たちははるかにそれを超えた創造があるというふうに思ってるかもしれません、思わされてるかもしれませんけども違いますね。でやっぱり人間神の手によって土の塵から作られた存在なんだということもこう実感しますね。本当短い時間でちょっとの土いじりをするだけでなんでこうもうこうあんなにこうすがすがしく気持ちよくて心も体もすっきりするんだろうと思いますね。水を得た魚のようにこう元気になるのを感じました。私たちはこう第四次産業革命なんていうかっこいい言葉をつけたこう現代の最先端性を表現するような時代に生きてますね。実際にこう世界を席巻する大企業は実店舗を持たないですね。 Google とかアマゾンとかフェイスブックとかネットフリックスとかウーバーとかどれも実店舗を持ちません。画面上という二次元の仮想世界が形ある三次元の現実世界よりもはるかに活発に動いてはるかに、いや膨大な利益を生んでますね。もちろんこんなことができるようになるまでいろいろなものがこう発展して進歩してきたんでしょう。そしてその進歩ゆえの文明の利器に助けられた場面もたくさんあったでしょう。でもそれさえも神の恵みであって決して人間ですね、人間の英知が神を超えたということではないですね。神よりも優れているということではないですね。どこまで行っても米粒よりも小さな種をまいてその種を大地が受け止めて何十年何百年かけて育つ大木に勝る創造は出てきた試しがないですし、その神の創造の英知に依存せずに命を育むことはできないですね。光と水と空気と土が循環しながら命を育むこの循環システムを超える英知は今の世界に存在しなければ人間の手で作り出すことなんかできないですね。神の創造の技を超えようと 手を変え品を変え世がどんなにあがいたところで光と水と空気と土の循環から抜け出すことはできません。こんな大切なことさえも忘れさせようとする人間の作り出した文明社会、そして獣の惑わしと誘惑ですね。こんな大事なことを教えてくれる聖書こそ最先端です。神の言葉こそ、神の啓示こそ、神の言葉と啓示を記録している聖書こそ永遠に最先端ですね。皆さん、こんなことをこう考えたことありますか？なぜ神様は現代のようなデジタル社会に預言者を立てて聖書の言葉をワードで書き残させようとしなかったんだろうか。なんで21世紀のデジタル世界ではなくて紀元元年のアナログ世界に主イエス様はいらっしゃったんだろうか。考えたことあります？答えは簡単ですね。アナログがデジタルよりも優れているからです。私たちはこのことに惑わされますけれども、神様は当然のように惑わされません。神との交わりは、神の言葉を食することは、神に祈ることは、そして人を愛することはデジタルじゃなくてアナログですね。土いじりのように時間をかけて、頭をひねって手足を使って汗水流しながら、悩みながら、葛藤しながら、視線抜刀しながら、イエス様と歩んでいくんです。ボタン一つでこう何でもやっているうちに、この大事なことを忘れないでいたいですよね。そしてこの聖書の言葉が最先端だということをクリスチャンが逃したら、それこそまさに終わりですね。ダニエルが教えてくれた啓示から教えられることがたくさんあると思います。それを正面で受け止めていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたはダニエルを通して膨大で甚大で、そして核心を分かりやすく教えてくださいました。そして21世紀に生きる私たちにもまさに二人の内容であることを教えられました。私たちが獣の惑わしに生きるのではなく、光であられるあなたのうちに生きることができますように、どうぞお導きください。そして何よりもあなたの言葉にすがって生きるものとなりますように、汗水流してあなたにすがってあなたと共に歩んで人を愛していくことができますように、どうぞ祝福してください。今日の言葉を感謝いたします。愛する救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。聖歌490番です。ご無理のない方お立ちください。 どうぞお座りください。紹介と報告の時間を持っていきたいと思います。主法をご覧ください。今晩もオープン礼拝があります。井上先生が種まきの例えという題でメッセージをしてくださいます。でオープン礼拝もオンラインで提供されておりますので、ぜひご利用ください。で開いていただいて、左側に本日の予定がありますけれども、今日からですね、第三礼拝が、終わった後カップ麺を30分間販売をいたします。ただ午後以降ですね、教会に残らなければならないという方々が中心に購入をして召し上がっていただくとありがたいです。ご協力よろしくお願いいたします。あと今週の予定ですね、水曜礼拝が行われてますけれども、チョン・ヒムチャン先生が今月はメッセージをしてくださっています。礼拝堂で行われてますので、来られる方はぜひいらっしゃってください。で案内とご覧ください。入門クラスの案内がありますが、本日よりオンラインにて入門クラスを再開いたします。クラスの開始時刻は毎週11時半からです。ナザレにて入門クラス担当者が常に待機していますので、聖書を学びたいと思っている方は礼拝受付にいる誰でもいいので声をかけていただければと思います。よろしくお願いいたします。で右側ですね、マスク作りのボランティアをずっとお願いしてましたが、1000枚を寄贈することができました。ご協力に感謝いたします。でその下ですね、教会の皆様へとこうありますけれども、6月は探っていく一月としたいと思っております。で教会で礼拝を捧げている皆様とこうありますけれども、来週からですね、今まではこの礼拝堂の入れる人数を77人にこう限定しましたけれども、来週から100名にしようと思っております。で今緑のテープの前に座っていただいてますけれども、このテープの位置がちょっと変わりますので、来週そのテープの位置にまた気を止めながら座っていただけると感謝です。また100名を超えた場合には、今1階のホールも礼拝できる場として用いてますので、100名を超えた場合は1階ホールに案内するので、ぜひご協力ください。はい、あとはそこに書いてある通りなので、ご覧いただければと思います。はい、では今日はですね、6月の誕生日の方を祝いたいと思いますので、6月誕生日の方、その場にお立ちいただけますか。でオンライン礼拝を捧げておられる方々は、一緒に捧げておられる方々に祝福のをしていただければと思います。いらっしゃらないですか、6月誕生日の方。ああはいはいはい、はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それでは、2020年のテーマソングを手話を持って、賛美したいと思いますので、ご無理でない方お出しください。 祝祷いたします。耳のある者は聞きなさい。ここに生徒たちの忍耐と信仰が必要である。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げたすべての人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。